ルカの福音書の4章の言葉で、ね、
私の上に主の御霊がおられる。主は私の人々の右を下され、私の御霊を下され、主は私を使わされた。捕らえる人のためにも、暴動には目を開かないことを知れるために、聖なる人々を受け止めに、主の自分の服装を決し合せるために、イエス様は安息日に街道に入られました。そして問わされたのはこの御言葉であり、ユダヤ者の諸国が訪れました。そして、私のこの身にこの御言葉は実現したと感じました。その時にそれを聞いていた長老たちはみんな信仰を破って、そして神様の前に神を誇ったということで、彼をイエス・キリストを信じました。しかし、神の御子をイエス・キリストであることは自分がご存じであります。そして自分はキリストとしてこの地上に来たことをご存じでありました。そして十字架の宮沢を通して、聖書に書いてあるイザヤ書が実現する、これが私を通して実現するとこれに確信を持っています。そしてその御言は言われています。まあ、私にとりましても、この御言は難しい御言葉ありまして、言葉でありまして、なかなか理解することができます。しかし、じっくり読んでまいりますと、イエス・キリストが、イエスはキリスト、私たち人類の救い主であることは間違いがありますし、この御言葉はイエス・キリストを通して実現したということも間違いがあります。まあ、イエス様は30歳の時にヨルダン川で洗礼を受けられました。それから講書会を受けて、講書会を始められ、そして、福音伝道の働きを与えました。イエス様は神の御子でいらっしゃっていたのに、聖霊によって聖霊に導かれてその生涯を終えられました。このように聖霊に満たされたイエス様は、罪から罪人を人々を癒し、そして罪から人々を解放してくださいました。まあ、私たちはこの地上において、このイエス・キリストの働きを知らなければなりません。今日ですね、この御言葉を通して私たちはどんなに苦労していたかとか、どんな人生を送っていたのかを知ってまいりたいと思います。第1番目に、聖書では貧しい人々に福音を伝える、イエス・キリストは貧しい人々に福音を伝えたとこのように教えました。私たちはこの貧しさは生活の面だけ、見える面において貧しいということは理解しない。でも神様にとりましては、二つの面で私たち人間は貧しいというふうに言われました。まず、一つは、霊的な面であります。それは、心の中に信仰、希望、愛というのが何一つ入っていました。有名な人生の詩人は、人間の中に信仰と希望と愛がなくなってしまい、神を期待しない、神様に希望しない、神様に信頼しないということが同時に人間に対するこの世に対しての信頼を失ってしまった、また希望しなくなった貧しくなった原因であるとこのように言っています。私たちは信仰と希望と愛がないので、神に対して希望信仰と希望がないので、人に対しても同じように信頼と希望とそして愛をですね、ずっと持つことができません。あと第1コリント13章の13節を見てまいりますと、こういうわけで一番でも残るものは信仰と希望と愛です。その中で特別に大切なものは愛であるとです。ですから私たちは霊的に貧しい、信頼することはできないので、ですから人を信頼できない、人に信頼しない、希望しない、人に対して愛を持つことはできない、許すことはできない、その貧しさを持っております。例えば希望に関しても、人生がこの 生きていくことは、あることにおいて、いろんな問題を持って、私たちは生きている。愛に関しても、愛することができない、許すことができない、また、我慢することができないという、そのような性質を持っています。次に、義務的な貧しさに関してと言いますと、日常生活には、私たちはいろいろな問題が発生やってまいります。人生の中にあってくるいろいろな問題、貧困、呪いなどのことを意味しております。でも、それに対しても神様は解決を与えてくださいました。第2クリントの8章の9節に、あなた方は私たちの主キリスト、イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのですね。あなた方のために貧しくなられます。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むのとなるためです。もう一つ、ガラティアの3章の13節を見ますと、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから解放してください、あがない出してください。なぜなら、木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあります。ですから、イエス様の十字架は、まず私たちを止ませる。その心の中に本当の信仰とか希望とか愛というものを持たせるために私たちの一覧に働いています。そして私たちの生活の面に関してもキリストは富んでいらっしゃる。神様の御子でいらっしゃって何も不自由もない生活をしたけども、このそれら全てを捨てて私たちを済ませるために貧しさを持ってこの地上に来られた。ですからイエス・キリストの福音の第一番目は貧しい者に、貧しさを知らせ、そして貧しさを理解させて、そしてその貧しさから解放するためにしたということが、イエス・キリストの十字架の福音の第一番目であります。私たちは、貧しいということはなかなか理解できません。心が貧しいということは、そしてまた私たちは物質的に貧しい、これが理解です。でも霊的に貧しいということが分かります。それは神様が私たちを作りましたときに、ご自分の息を鼻から吹き入れて最初の人間アダムをお作りになります。ですから私たちは神様に創造されて、神様の息を吹き込まれて命を持って生きることができます。ですから生まれた時から神様と神様を意識して生活をするということはなかなかできていないものです。苦しいのは当然だし、貧しいのは当然だし、そして努力しなければ当然だと私たちは思います。でも神様が人間を作った時に、人間というのは能力ないし、そして力もないので、最初から神様を期待して体験して生きるように人間をお作りになりました。ですから私たちが神様にあるときに本当の意味によって貧しさから解放されて生きることができる、そういうことができるということを教えるためにイエス様は十字架で十字架を完成、十字架で完成しています。まあ、イエス様が十字架の御業を通して私たちにくださる第一番目は貧しいさを理解させることと、そして私たちの貧しさを解放するためにイエス様は十字架の上で、自ら呪いとなって、貧しい者の呪いとなって十字架の上で死んでくださいます。これが福音の第一番目のことであります。第二番目に、最初のことを見ますけれども、第2番目は、取られ人に赦免を、解放を与えるために来たのですと、このようにしました。まず私たちは奴隷だということを知らなければなりません。というのは、私たちは、この聖書も書いてあるんです。自由だ、私は自由ですよ、何も取らせないんですよと言うんですけども、私たち人間というものはあるものに取られております。それは 罪に取られた人を私たちは見ることがあります。例えば、すべての人はアダムの子孫であるすべての人は罪の中に取られています。神様を信じない、神様の御言葉に従わない人はすべて罪に取られています。そしてその罪があるので、罪の結果としていろいろな代価を払わなければなりません。罪があるので人々争い、そして殺し合い、憎しみや、そして罪があるので自分中心の生活をすることになって、そしていろいろな罪を私たちは犯して生活をしています。その罪の結果として私たちは代価を払わなければならない。次の御言葉を見ますと、エブル書の9章の27節に、そして人間には死を死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと書いてあります。このように人間は罪の中に完全に捉えられて、罪の捕虜として私たちは生活しています。罪の捕虜とし、罪の結果としての代価を払う、病を払う、病である病を受けなければなりませんし、いろいろな人生の苦しみを私たちは代価として払わなければなりません。イエス様は大事な目の福音として取られた人に解放を与えるために十字架に着いたとこのようにおっしゃいました。次の御言葉を見ますと、この際の中にあなた方は罪によって、また肉の稼いではなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました。イエス・キリストが十字架に死んだことによって私たちの罪が十字架のところで滅ぼされてしまいました。そして今まで犯した全ての罪と未来に犯す罪に対しても神は十字架において罪の結果としての代価を払わなくていいように罪を除いて、そして債務証書を全部無効にしてください。ですから、イエス・キリストが私たちの持っているその人生の貧しさから私たちを解放してください。そして私たちの罪を全部清算してください。そして罪の結果としたのを払わなければならない代価としたのを、代価を全部イエス・キリストは十字架によって釘付けにして、それを戻してください。ですから私たちにとりましては、イエス・キリストの十字架は2000年前のことでありますが、神様の目から見ると、この今起こっている現実として、実際に私たちが罪を犯したその現実として神様は見てくださいます。だからイエス・キリストの十字架は2000年前ですけども、それは永遠に私たちが罪を犯されるときに罪の代価を払わなければならない度ごとに、神様は私たちの罪を十字架に釘付けにされて、そして清算を終わった。イエス様が十字架の上で手で使いとおっしゃいましたように、すべて終わり、あなたの罪も、あなたの罪の代価も、あなたの人生の苦しみも、そして人生にこの呪いも、そのすべては十字架の上で終わったというふうにこのように見てください。ですから、イエス・キリストの十字架を通して私たちは、取られてる、罪に囚われてる人生ではなく、全く神様によって、完全にフリーな、自由な人生を歩むことはできます。第3番目には、盲人の目を開かれるために私はした。恵みを与えるためにおいて不利になったとこのようにおっしゃいます。私たちは2つの目を持っていると思います。肉体の目で自分の目の前の出来事を見ておりますし、しかし、本当は私たちはこの心の目を持って物を見るようにしなければなりません。ヨハネの福音の御言葉です。3度があります。 サウルは、こういうふうに言ったんですね。すると直ちにサウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった彼は寝てがって場所にしてしまう。まあ、サウルというのは、ギリシャ名でパウロという名前があります。次の言葉を見ますと、さて、サウルですね。サウルはなおも死の弟子たちに対する脅かしと殺意の身に漏れて大観衆のところにいた。ダマスコの彼の宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけしたら縛り上げてエルサレムに帰るためで、そこから道を進んでいくに行って、ダマスコの近くまで来たとき、突然、天からの怒りが彼を巡り出らした。とこの意味です。そして、イエス様を信じる人々をみんな殺したり、道具に出たり、引き連れるために、迫害の危機に燃えて、彼は黙った登場を抜いて、神に出会ってしまうんですね。天から怒りが彼を巡り照らして、サウルよ、サウルよ、私を迫害する者は誰？誠の神である声が、この、誠の神であるイエス・キリストが彼に語った時に、前のようにこの目から鱗のようなものが取れて、そして彼は真理を知る、本当のことを知ることができました。ですから私たちは肉の目と心の目というのを2つ持っているという言葉です。ヨハネの福音書の中でこういう言葉があるんです。またイエスは道の途中で生まれつくの思いを見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していた。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯した頃ですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人は罪を犯したのではなく両親でありません。神の技がこの人に現れるためです。書いてありませんけど、このヨハネの後の方にですね、この生まれつきの盲人は目が開かれます。そして目が開かれて自分の人生をやり直すんです。イエスについていったと書いてあります、ね、つまり目が開かれた、目を開くことを求めたんですけども、彼は目が開かれたと同時に心の目が開かれて、私の、心を開いてくださったのはこのイエス・キリストなんだ、イエスはキリストである、イエスは神である、神の子であるということを彼は理解することができます。私たちはこのように肉の目とこの世界を生きるために肉の目が必要です。そして神様を知るためには心の目が開かれなければ、肉の目が開かれてもこの心の目が開かれなければ、なおも神様を知らないでそのような苦しみの人生を歩まなければ。このようにして盲人の目を開くだけ。全ての人々は神様から見ると盲人だと言いますね。心の目が開かれてない人はみんな盲人だ。本当の真理を知らない、本当の意味を知らないで、人生の意味を知らないで生きているのは全部盲人だ。でもイエス・キリストの十字架はその盲人の目を開くために生きたと言います。誠の人生の意味、私たちの愛する意味、私たちが生きている意味を知らせるために、目を開くためにイエス・キリストは十字架にかかったところにおっしゃいます。第4番目に、虐げられている人々を自由にするためにこの世に来られた、このように書いてあります。でも私たちは虐げられているというこの意識はないんですけども、若い時に、僕は18歳ぐらいでしょうか、18歳ぐらいからちょっとタバコを先生が、学校の先生が、きっと吸ってる、きっと声に隠れて吸ってるだろうと言われたので、腹立つので18歳ぐらいから吸い出したんですけども、そして学校に、大学に入りました時に、高年と今度は二十歳を超えた時にはタバコを吸い出しました。で、毎日毎日タバコを大体20から30本吸って、40本になって、友達の家になってもタバコがないので、タバコを 漬けの子を探し求めて卵を作って自分で作ってですね、そして死なしで、ある時気づいたんですね。あ、私は死へ食べられないという捉えられてないと思っているから私は死ねると思っているけども、あ、自分は何をしているんだろう。自分が新聞の中にいる漬けの子を一緒に入れて、それをもうとにかく薄れてご飯の代わりに一生懸命吸ってると、タバコに私は死あるからって生活してるなと感じました。まあ、それからしばらくしてからタバコをやめる努力をしたんですけども、ガムを噛んでタバコをやめる努力をやりました。それから、もう一つ、悪い習慣として居酒屋に、バイトしてましたので、バイト仲間と一緒に居酒屋に行きました。居酒屋に行ってですね、そして彼はですね、本音を語るには絶対必要だから、お酒の力をもらわなければならないということを考えて、そのように考えてですね、居酒屋に行っております。でもそれもおかしなことであります。もう本当に、何もそのお酒の力を借りて本音を言わなくても、正直であれば、真面目であれば、いいのではないだろうかと考えて、これもやはり縛られている。タバコにも縛られているし、お酒にも縛られているし、イエス・キリストを信じる前にありましたけれども、人間というのはいろんなものに縛られているんだなということを感じます。これがなければ、これをしなければ、こうでなければならないと、私たち人間はいろんなものに縛られている。イエス・キリストはこの縛られているものから私たちを解放するために十字架の上でこれをかかってください。自分の心に正直に生きるために、生きれるためにタバコなど、そしてお酒などを自由に選択できるように、イエス・キリストは十字架に書いたと書かせてくださったと、このことに書いてあります。例えばイザヤ書の次の部分、53章の5節に、しかし彼は私たちのその日の罪のために殺傷され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の治癒によって私たちは癒された。ですから私たちは何かに囚われているという、何かに囚われているという傷を持って生活をしている。これを飲まなければならない、これを吸わなければならない、それがなければならないという、ものすごい不自由な奴隷のような気持ちを持って私たちは生活しています。でもイエス・キリストはこの53条で、私たちを捕らえている全ての習慣、私たちを捕らえている全てのものを十字架の上で全部取り除き、それらのものから私たちを解放したところに教えました。ですから第4番目は、死へ捕らえられている人に自由を知らせるために、私は十字架の上で、その自由を与えるために、この十字架の上で死んだんだ、このようにおっしゃるんですね。第5番目に、この主の恵みが告げ知らせるために、私はこの地上に来た、神様の祝福を与えるためにこの地上に来たと、このイエス・キリストはイザヤ書で、イザヤ書じゃなくてルカ書で、そのように、会話でこのように書かれていますね。このイザヤ書53章をじっくり言ってまいりますと、よく私たちのグループ、小さなグループで言いましたけども、イエス・キリストは、十字架にかかった時に、腰にちょっと切れがあったけど、あれがあったのかないのかということに、で、イザヤ書の53章はですね、イエス・キリストは十字架にかかったということが描写されているところであります。で、それをイザヤ書は女性でした、女性が中心でしたね。女性が中心で、男性は私たちがいなかったんですけども、多分イザヤ書の53章を見ると、彼は人々から抜け者にされ、理解されなくて蔑まれたという言葉を読んだときに、多分 この地上における私たちの持っている、誇りというものを全部砕かれたんだ。イエス・キリストはこの権威も神である神の子供であるというその権威も砕かれたのじゃないですか。以前エルサレムに行かせていただいたときに、そこの外国人が言いました。彼はこのゲリルを見るときに十字架にかかる前のゲスマの祈りのゲリルがあります。で、杯を飲むことが飲まなくて済むならば飲みたくない。十字架にかかることを避ける人類の罪が自分に身にかかる神の御子が罪を知るということはありえないことがありえるように十字架であるんですが、避けることができるならばそれを避けたいとゲストの祈りで祈りをされたんですが、でその時にそのガイドの方がですね、この杯は私たちが思う杯ではなくて、苦しみの杯ではなくて、それは人間の一番汚い本土のようなその杯なんだ。これを飲まなくて飲むということは、飲まなくて済むならば飲まないで十字架にかかりたくないと、血の汗を流して祈られたと、この代表の人がおっしゃっています。ですから私たちは自分の罪ではなくて他人の罪のために、他人のために身代わりで命を差し出すということは非常にできないことです。でもイエス・キリストはその私が死ななければ人類がこのまま罪にとらわれて罪の壁ステマックをしながらそれで苦しんで、そしてその後に報われないで神様に裁かれて永遠の滅びを受けなければならないとしたときに、その飲みたくない杯をあえて飲んだ十字架にかかりたくない神の御子イエス・キリストが十字架についたということをその時に理解することができます。大前のことでありますけど、もう一人の兄弟が救われたときに、あなた何で救われたの、何にもなく、私もそうだけど何も問題もないけど、何でイエス・キリストを信じる、いろんな宗教に行ってキリスト教の聖書に聖書を一度読むそうですね。で読んだ時に嘘偽りがなくて、聖書はものすごい神が生きているならば神様の思いが聖書の中に感じる、これほどまでに私たちを愛してくださる神というものがいるならば、当然人間として答えなければならない。いろんな宗教書を見たけども、聖書の中には、理想、神様が生きていらっしゃる人間の理想像が聖書の中に書いてある。で、そのことを思ったときに、これは本物ではないかなと。もし神というものが言うと必須なら神に答えられなければならないと言って、その人は生きると信じるようになりました。私たちもイエス様が十字架にかかってくださるということがなければ、私たちは本当の意味で永遠の命を持って解放されたということはできない。そのことを知るときに、このイエス・キリストを本当に、私たちの救い主として受け入れなければなりません。今日の御言葉が、このルカの福音書の中を見ます。主が貧しい人々に福音を伝えるのって、私に油を注がれた。これが一番。捕らえる人に赦免を与えるために十字架にイエス・キリストは作られた。私たちの目が開かれる、盲人には目が開かれることを知らせるためにイエス・キリストは十字架に作られた。虐げられている人々を自由にしするためにイエス・キリストは十字架に作られた。ただその恵みが知らせるために私は皆の間にサラシの途端に十字架についたとイエス様を教えます。 これらの御言葉をずっと読んでいるときに、本当に私たちの、人生の真理になって、イエス・キリストはその全ての最後に至るまで私たちの気持ちを理解しようとして十字架に付いた気持ちを、十字架を知った、十字架を受け入れたイエス・キリストをこの中に見ることができます。でこのイエス・キリストは十字架について御業を完成した後に世に下っていました。南蛮聖書は世に下ったと3日目に蘇って500人以上の現存する人々におりまして、そして天に昇って多くの人々に見とられながら天に昇っていかれた姿を彼らは見ました。そしてもう言われたことが、もう一つの別の私と同じもう一つの別の助け主を天の神様に願ってこの地上に送るので、このもう一つの別の助け主なる人が聖なる神様でいらっしゃり、聖霊となって全ての人に、うちに住んで私たちを助けてくださる助け主を送ると約束をしてくださる。ですからイエス・キリストは、死んだことはあるけども、そして人間になったこともあるけども、今も生きて、復活して生きて私たちに聖霊様となって私たちの身に働きかけていらっしゃいます。ですから聖霊様に私たちは今ですね、助けを請うてイエス・キリストの十字架の御業を体験することはできるし、天のお父様の全ての恵みをですね、聖書の恵みを私たちは自分のものにすることができる特権を私たちはいただいております。もし私たちが神に生きて、そして人間の肉欲に生きることをしないということを決心するならば、この聖書に書いてある御言葉がみんな、全てがですね、私たちのものとして人生に成就してまいります。イエス・キリストを十字架を通して、それから開けられた神様の恵みを、私たちは決して漏らすことなく、余すことなく、全部体現しなければいけません。そのために、イエス・キリストが死んでくださったということは、十字架の上で死んで、罪を清算したということを、私たちは、自分の人生に心でなって、誇りとして、それが人生の起点であるということを、私たちは知らなければならないと思います。先ほど、この話をしました男性はですね、これほどまでに愛を受けているならば、それに応えなければ。これほどに、聖書の中に命をかけてあなた方を愛した。だから、あなた方も命をかけて私に追従しなければならない。ついてきてほしいと、このように聖書は私たちに教えております。今日ですね、イエス・キリストは、何のためにこの地上に来て、誰のためにこの地上に来たかということを、この私たちクリスチャンがですね、本当に知らなければならないな。まあ、これは私自身もですね、含めてこのイエス・キリストを本当にもともと身近な神様として信じて従っていかなければならないなと、これに思ってですね、そのことを呼びます。これでいいです。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい名を賛美いたします。あなたは、イエス・キリスト十字架を通して、十字架の恵みを通して私たちを救い出し、私たちに力を与えてくださって、恵みを与えてくださっていることを感じます。今日私たちはイエス・キリストが何のためにこの地上に来て、どんなことを私たちにプレゼントしてくださったか、与えてくださったかを知ることができ感じます。貧しい私たちは本当に神様の目から貧しく囚われており、罪に囚われており、私たちはあらゆる呪いと苦しみの中に生かされている、そのことを教えてくださり感謝いたします。私たちの心の目が開かれて、自分自身の現状を知り、また 恵みをたくさんいただいているにもかかわらず、その恵みの一つも知らず、神様の恵みをたくさんいただいているにもかかわらず、それを活用しない、その愚かな罪深いものであることを教えてくださり、感謝いたします。どうぞ、神様が私たちに力を与えたいと願っていらっしゃる力のその全てを私たちは体験することができるように、力を受けるように導きを与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様、あなたの愛に気づき、そしてその恵みに気づき、そしてあなたの大きなご愛を感謝して従うものとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。